皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私うままと
オネストと
グリーンティーでございます。
はい、ということで、本日は2019年の4月の10日となりますね。はい、第350回ということになりますと。
350。
はい、350、本日もお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、収録してるのはその3日くらい前になるんですが、桜が本当に散っていく、まあ、その、何でしょう、関東というか、大体それくらいの高さのね、ところはそんなもんですかね。東京は、何
いや、高さ
ついてきてくれない感じがあるんですが。いや、あれなんですよ。東北とかってまあこれからじゃないですか。
まあそうだね。
ね。なんでまあここで桜が散ってしまいましたねって言ってもさ。いやいや、まあこれからじゃないのってね。東北とか北海道のね、リスナーの方々にちょっと気を使った配慮をしておりますと。
気を使った配慮をしてる。
はい、そうですね。ちょっと配慮しすぎ。そうね、配慮しすぎだね。どんだけ気使ってんだよって。でも見に行きましたか、お二人は。
まあまあ、近場に、
はい、
行きましたけどね。はい、
まあそうだね。うちも近場の桜並木をこう散歩するぐらい
で。近場が好きですね、皆さんね。
なんか遠くまで行く気があんまりないというか。まあ、近くに結構あるからね。
そうそうそう。都内とかだともうありますよね、いくらでもね。
うん。
僕も昨日、収録日で言うと昨日、そうですね、土曜日ですけど、行ってきたんですよ。
お
中目黒の方にね。
まあ、
目黒川、はい、目黒川の桜並木、桜がね、川に向かってこう咲いてるっていうのすごく有名なんですけど、ずーっとね、目黒から中目黒の方に、ずーっと桜が続いてて、
うん。
通りはもうほんと人が多くて、それをこう歩きながら、ちょっと途中でビールなんか買いながらね、ゆっくり歩いていく。写真とか撮ったりね。写真撮ってもらっていいですかとか言って、あ、じゃあちょっとこちらもお願いしますとか言って取り合いをするっていうね。
あるあるのね。
そう。それがしかも1回じゃなくて複数回起こるっていう、なかなかないイベントだと思うんですけど、まあ、そんなところ行って、無事ね、記憶をなくしてまいりましたと。
酒飲んでね。
そうそうそう。まあ、お二人は多分、酒を飲んで記憶をなくすほど飲むってことはあんまないと思うんですけど。
もう一回もないね。う
ん、いや、天気がめちゃくちゃいい日にお酒を飲んでしまうとですね、
うん、
ちょっと止まらんのですわな。
まあ、知らんけどやな。
いや、気づいたら家にいて、あれと思って、こう、ちょっとこう、財布をブリって開けたら、タクシーの領収書入ってて乗っとるわ。2000円とか普通に入ってるしと思って。
ああ、そこまで記憶なくなるんだって逆に思っちゃうんだよね。
お金そうなってから、うん、って思い出して、うん、ちょっとずつね思い出すんですけど、場面場面なんですよ。紙芝居みたいな。
ああ、そんな感じなの。
直結してない記憶が。
なんかなんだろうな。小さい頃ね、子供の時に寝ぼけてたりすると、なんか、後で思い返すと断片的になってる時あるんだけど。
は
い
は
い、
まどろんでる時ね。なんか、うん、
いや、よくなんか子供の頃よく寝ぼけてたんですよ。なんか、寝ててね、2階の自分の部屋で寝てて親に起こされたりするんだけど、お風呂入れとか。
は
い、そういう時に、こう、俺、なんか、1、2度ね、自分が意識しないうちに風呂場まで行って、で戻ってきてたりしてんだよね、うん、自分の部屋に。
あ、風呂に入らずに。
そう、風呂に入らずに。で風呂場まで行って何したんだっけつって自分で戻ってって、また寝て、また起こされてっていうのを、2、3度繰り返してやっと意識がはっきりするみたいな。
よく体動くよね、それもね。体だけ動いてたっていうことですね。
あ、そうそう。で、その時によくわかんない動きもしてんだよね。なんか、とにかくちょっと洗面所にあるタオルを取って、なんか風呂に入ろうと準備してみたんだけど、寝ぼけて元に戻るみたいなことやってるんで。
でもまあ、グリーンっていうのは普通に起きててもよくわかんない動きしてたからね、
中学校で結構、理由を聞いてもよくわかんない動きを。
あいつは何をやってるんだ、みたいな。まあ、それは家でもそうだったということです、
うん。まあそうですね。あ、他の人はそういうことはあんまやってないんだって今ちょっと思いましたけれども。
まあでもそうか、寝ぼけ、俺でもね、中学生の頃かな、寝ぼけてはあるよ。うん、あるある。
あります、
ありますか。
一回だけだけど、うん、なんかもう、あまりにも疲れて、眠くて、自分の机で寝ちゃってね。え、まあ、同じシチュエーションで、こう、親がさ、はい、なんか、風呂入んなさい、みたいな。
いや、全く一緒じゃん。一緒すぎない。
いや、2階に上がってきたのよ。で、その2階に上がってきた時に、多分僕夢見てたんだろうね。で、なんかね、その家にいる夢を見てて、で、その夢の延長で親にこう、なんて、何机で寝てんの？早く、ちょっとお風呂入んなさいって言われて、言われたんだけど、なんか夢の中の出来事で、なんか怒ってたみたいで、僕自身がね。
うん。
ああ。
で、そのままその夢の延長で親に対してブチ切れるっていう。なんとかって言ったじゃんみたいな。そしたら親が、は？あんた何言ってんの？
まあそうなる
わな。だんだんこう、目覚めてきて、あ、俺今何言ってんだろう。お風呂入ってくるわ、みたいな。
うん、あれ、確かに、寝起きの瞬間ってなんかこうね、朝方とかよく、階段降りてる気持ちなんだけど、
うん、
ふと目が覚めると、まだ寝てたとか。
あるね、あるある。
ありますよね。
あるある、あるある。
なんか支度してる夢になっちゃってたとか、学校に行く途中までの夢を見た気がするけど、よくよく考えたらまだ起きたてほやほやだったっていうね。
あるね。
やっぱり、だからまあ、
うん、ホネスさんみたい、まあホネスさん僕、今ね、あの、風呂で起こされてるっていうシチュエーションありましたけど、うん、結構ね、そのシチュエーションで寝ぼける人、俺多いんじゃねえかなって、個人的には思ってる。
なんでだろうね、また。
他人に聞きたり、お風呂入るタイミングってもう眠いんだよ。うん、中学生とかの時代ってさ、小学、中学生ぐらいでしょ、
うん、
でそんななんかもうちょっとうとうとしちゃって、でもお風呂入んなきゃいけないから親に起こされて寝ぼけてるっていう人が多いんじゃない？
うん。
なんかこれタイミング的にはそういうね。
お便りください。
ぜひね。
はい。
全く同じ経験があるかもしれないですね。ホネストさんみたいに急に切れてしまったとかね。
そうそう、うん、親に対してね。あれは本当に、あの、なんで切れたのかよくわかんない。
もしかしたらそういう心理学現象とか専門用語とかあるかもしれないですね。
名前ついてたりしてね。
名前ついてるんですよね。
変な名前がね、ついてそうですけど。
はい。まあ皆さんもね、桜、に問わずですね、そういう寝ぼけちゃったっていうストーリーもね、ぜひ、お便りなんかでお送りしていただければ嬉しいですと。そんな中、うん、お便りね、今来てるものをじゃあ、読んでいただきましょうかね。
はい。
じゃあ、小根さん、お願いします。
今日は2通ほど読ませていただきたい。
はい、お願いします。
まず1通目でございますけれども。さあ、僕が帰ってきました。かっこ誰得バージョン2ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけらじ、改め、くまりんの皆さん。大変ご無沙汰しております。キューピージュニアでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
くまりんね。
我々はくまりんの3人組になったわけですね。最後のお便りが2015年の秋だったようで、3年半ぶりなのです。随分ご無沙汰でございますね。
そうですね。
僕も年を取ってしまったなと思ったものです。気がついたらグリーンティーさんがご結婚なさっててびっくりしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。そうか、3年だとそうですね。うん。
そう
です
ね。はい。気がついたら。
お便りが3年ぶり半ぶりじゃなくて、聞いたのが3年半ぶりっていう。
まあそうですよね。
でもお便りが3年半ぶり。まあまあ、だから、イコールなんじゃない？
ああ、なるほど、うん。で、それをまとめてね、今。
そうそうそう。お便りも3年半ぶりだし、聞いたのも3年半ぶりっていう
こと ですね。うん。まあ、はい、そんなことは、がほとんどじゃないですかね、きっと。
まあ、よくあることですよ。うん、気がついたらホネソさんにベビーソさんができて、しかも1歳になっててびっくりしました。おめでとうございます。ありがとうございます。僕はというと、大学生になってしまいました。はあ、そして20歳になっちゃいました。うん、受験においては仮面浪人や卓郎をしちゃいました。はあ、周りの人に止められることもなく、そういうことを遂行できてありがたいなと思います。卓郎中に近くのスタバに通い詰めたおかげで、そのスタバの店員さんに覚えられて雑談したり、ちょっとサービスをしてもらえたり、受験直前に応援メッセージをノートに書いてくれたり、書いてくれたりしてくれて幸せでした。はあ、
いい話ですね。
女の子だったんですかね。
想像のね。
わかんないですけどね。
うん、
仮面浪人や卓郎という普通の人が経験しないことを経験できて、それなりに成功したことが、今の自分の自信につながっているのかなと思います。 そして成人してからというもの、塾講バイトのストレスやら、学校のストレスやらで、一月に10日ぐらいお酒を体内に注入するようになってしまいました。
ちょっと、おまおまになっちゃってる。
注入っていうの、ちょっとおかしいけどね。さすがにこんな若い時から飲みまくっていてはやばいなぁと思い、最近禁酒しています。とても飲みたいです。もう、症状出ちゃってんじゃん。
そうですね。うん。わかりますよ、すごく。とか言って。
ダメだよ。
わかっちゃダメだけどね。
ダメだよ。かけみなじは大学受験もあって、聞くのをやめちゃったんだと思います。あ、やめた原因は自分ではわからないということですね。そして今年の3月中旬、不意にまた聞き出したんだと思います。いや、そこもわかんないの。
気分だからね。また
そう、気分だからね。またちゃんと拝聴しようと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりコントをやってみたりとか、二部構成じゃなくなったりとか変わったんですね。そうそう、かけらじはそろそろ10年なんですね。かけらじ10周年に向けて、そしてその先の未来に向けて、いつまでも、お元気で配信を続けてくださいね。壊れかけのレノボから送信ってことで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、でも確かに、ね、
うん。
久々に、YouTube とかでもあるんですけど、
うん。
通年聞いてないとか、見てないチャンネルとかって言ったときに、まあまだ配信というかね、更新してるのを見て懐かしいなって思ったりしますよね。その時自分が何やってたかっていうのもセットでね、うん、勝手に考えちゃうんで。
そうだね。
そういう対象として見てくれてるっていうのはすごいありがたいなって思いますよね。
そうですね。
でもまあ、あれだよね。この、だからその聞いてなかった3年半が、まあ、キュービージュニアさんありますけど、はい、その3年半に関しては、追いかけられるもんね。我々のことを逆に言うと。僕たちはわかんないけど、そのリスナーさんがどういうその3年半を追ってたかってわかんないじゃん。僕こっち側からしたら。
うん、
そうね。
でもまあリスナーさん側は我々のその聞いてなかった3年半を追おうと思えば追えるっていう状況にあるわけですから。
そうですね。うん、
まあそれはそれで面白いのかなと思いますけどね。
ポッドキャストならではというかね。まあ、うん、YouTube とかでもね、残ってればできますけれども。
そう、できますけど。うん、まあ、そうやって間のね、保管をして、あ、こんな時にこんなことあったんだ、あ、僕その時こんなことやってたな、とかね。まあ、思い出に浸りつつ、聞いていただくのも、まあ、面白いかなと思いますし。
そう
です
ね。
まあ、お酒をね、二十歳になって飲んじゃう。これ多分、二十歳の前から飲んでんな。多分、キューピージュニアさんな、これな。
まあ、あんま触れないですけど、一月に10日くらいっていうのはそこそこな。ペースな気はしますね、うん。僕の話をすると、大学自体は実はそんなに飲んでなかったんですよ。
へ、
はい。月に、飲み会があるくらいで、
うん、
そんな毎日買って飲んでっていう、まあお金がまずないですから。
まあ学生の時はね。
はい。社会人になって、より飲んでしまうので、ちょっとね、キューピージュニアさんは本当にこれから仕事とかが始まったらよりやばいと思いますね。
まあ、あれですよね。確かに。うん、ストレスで、やっぱ飲んでるっていうところが若干心配にはなりますよね。
ああ、確かに、そうですね、うん。僕はストレスじゃなくて、好きでちょっとちょこちょこ足しなんでたら、気づいたらやめられなくなったパターンなんで。
うん、それもやばい、
ね。プラスのために。そうね。結局飲んでるからね。
うん。塾校のバイトのストレスって、塾校のバイトでストレス溜めちゃってるのか。
それホネストさんじゃないですか。
ホネストさんは昔溜めてなかったっけ
僕ストレス溜めてたっけ
なんか、
ホネストさんは聞くところによると、うん、そのね、いろいろとプログラム的なものを書いてあげてたんだけど、
うん、
それの手当はそんなにもらってないと。
あ、そうだね。まあ、それはあるけど。はい、まあ、でも、今考えると、いや、あの時のね、その、僕、エクセルで、エクセルのマクロ使って、その塾長が本当にやろうと思っている、その単語学習ソフトを作り上げたんですよ。その塾の生徒が使う用のね。
はい、はい、
うん。
で、その時に僕、もう独学でマクロを勉強し、大学に置いてあるエクセルの関数の辞典みたいなのを借りて読み漁って、
うんうん、
それでもう一から作り上げたんですけど、まあ、あの時お金もらえなかったのは確かになんでやねんっていうのはまだ思ってるけど、でもあの時のそのエクセルの技術が、結局ね、今の、この社会人になってから、ものすごい生きてんのよ。
うん。
ある意味感謝っていうことですか？
まあ、ある意味、しかせる。感謝、まあ、感謝っすね。
まあ、あれだよね、客に金もらってたら、どこまでやってたかみたいなところもね。
あ、まあまあ、あるけどね。ある
かもしれないので。まあ、うん、勉強できてよかったって後で思えたのはいいことなんじゃないですかね。
いや、そうそう。うん、で、しかもそれを、まあ、なんだろう、普通に、なんかソフトウェア作るっていうことも多分プログラムでね、それこそ Java とか C プラとかでやろうと思えばできたんだろうけど、Excel でなぜか作ったのよ、僕は。まあ、それが楽だと思ってた。
ローカルで作れるもんね。
うん。で、まあ、どこコピーしてすぐに使えるっていう、インストールも必要ないっていうようなところもあって、Excel で作ったっていうのがあるんだけど、もう今考えてみると、まあ、社会人ってもう Excel なんて使わないことないじゃん。もう絶対使うじゃない。うん。
それでいてさ、VBA を学ぶ時間ってあんまないじゃないですか。
そう、ない。
社会人って一からね、やるっていう。
そうそう、だから毎日のあれが。関数も知らない。VBA わかんない。だからもうどうしていいかわかんないっす。なんか、こう、しっかり数式で、なんか、ここ入力すればもう全部出来上がるのに、一個一個その数式を消して入力してるやつがたまにいるのよ。
うん。一個も関数使ってないエクセルとかありますよね。
そう。
何も入ってない。じかに手打ちみたい。
これ、ここにこの関数書いたらもう一発終わんじゃんみたいなさ。もう、それはでも、そう思えるのは、その時期あったからなんだなっていうのは今すごく感じるからね。だから、世の中に無駄なことなんてないんですよ、皆さん。
まあでもその知らずにエクセル使ってる人を無駄なこと今ずっとやり続けてるからね。
あ、まあね、そうそうそう。
個人差がすごいあるなって思う。
まあ、そうそう、だから、まあ塾講師のバイトストレス溜めるとか、学校でね、ストレス溜めるとか言ってますけど、もう本当に先輩として何度も言われてると思いますけども、いやー、その学校で今学べるとかね、塾講師のバイトで、あんまり責任を持たずにいろいろできるっていうのは今しかないですからね。ぜひ楽しんでやっていただきたいなというふうに思いますけど。
まあね、そう、先輩方から言われるけどね、当事者になるとまたピンとこないんですよね。
そう、まあ、そうだよね。
大学の時思ってたもん。
そうそう、自分に限ってそれは関係ねえだろうとかね。
そうそう、うん、思うんだよね。でもそんなことない。全員そうですから。
それ誰やねん、それ。江原さんみたいになってるけど。
いや、でもさ、本当に、大学の頃って授業出るのも買ったり、なんでこんなパン教取んなきゃいけないんだよ、とか思ってたけど、今普通に行きたいもんね。
うん、
大学に勉強に。
意識違うから
ね。まあ、
絶対違うし。
時間ないしね、今は。勉強する時間さえもね、ないっていう時ですからね。
だからもっとパン教をいろんな分野で取ってればよかった。僕、だから理工学部だったんですけど、地理学とか取ってたの。好きだったから。
うん。
全然関係ないんだけど、地理学とか取って、なんか、コンビニの出店経過がどうのとか、そういうの面白いなと思ってやってたんだけど、もっとそういう系のものを、なんだろう、自分の単位ギリギリで終わらすんじゃなくて、そういう知識をつけるための授業っていうのをもうちょっと取ってた方が、せっかくお金払ってるんだから、よかったのかなっていうのは今すごく思うもんね。
まあね、大学をどれだけ活用していたかっていう感じ
で。そうそうそう。
まあ、
ね、親がね、出してくれてる、まあ、奨学金で行ってる方もいらっしゃると思いますけど、なんだろう、お金払ってるんだったらね、どんどん活用した方がいいと思うんですよ。何の話なんですかね、これ。
まあね。そうですね。
でもこれ本当だからね。ま
あ、そう、キューピージニアさんに、結構そういったアドバイスって意味ではね、今後もまず、ラジオ聞いていただけるとね、いろいろそういう、うん、こういった話をね、いろいろできるかもしれないですと。
そうだね。
はいはい、まあ僕がね、酒に酔って記憶を失って笑ってる場合じゃねえなとはちょっと思いましたね、序盤にね。
でも、自分を振り返ったってこと
だ。そうそう。そういうのリアルタイムでやりながら収録す、進めてる。普通お便り読んでからさ、入るもんじゃないよ。それを、おのおのさ、
ね、
か、今確認してるからね。はい。まあそういう内部事情は、さておき。
まあまあ、うん、はい、馬さんたまにお酒飲んで寝ちゃって、収録来ない
と。あ、そうですね。ありましたね。なんか、
ね、これ言ってないけどね。あるからね、みんな。
それ朝収録の時のかな、それは。
いや、夜も
ありましたっけ。
夜収録で1回だけでしょ、それ寝てた
って。はい、そうそう、1回だけ。
がっつり寝てたの、1回で。
そうそう。
そんな遅刻の回数だけ言われたら、ホテソさんの方がダントツじゃないですか。
え、そうかな。
いや、いや、ね。
あ、まあ、朝の時はね。昔はね。そう、
あんまり言わないですけど。
うん。
まあまあ。2通目のお便りに行き
たいと思います。はい、お願いします。
原田さんですね。タイトル、三重県ってどんなところということでいただいてます。3月もあと少し、桜の花の開花も発表されました。お三人さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
そして就職、合格、卒業、新旧の皆さん、新しい門でおめでとうございます。おめでとうございます。最近埼玉が脚光を浴びていますが、三重はどうなんですか？私は三人の会話の中に三重という雰囲気が感じられないのです。どんな雰囲気を出したらいいかと言われても困りますが、観光地の食べ物も最近やたらと出てくるブランドという言葉、松坂牛からのような気がします。ああ、そうですね。ブランドって言われるの松坂牛のような、まあ、からのような気がします。
ね、キーワードは多いですよね、いろいろね。
うん。それから郊外も、四日市喘息が大きく取り上げられ、それから水俣病、痛い痛い病、カネミ等々、日本列島郊外だらけ、うん。そうですね。でも四日市喘息がスタートっていうわけでもないと思いますけど。まあ、三重にはね、四日市喘息がありますから。
うん、
話はガラッと変わって、ホネソさんの夢をウママさんについてみました。おー。前、ウママさんの夢を見たっていうところ、
ね。ありましたね。
はい。その、ついで僕の夢を見たという。
うん。
寝坊しましたんでしたか？僕は。大丈夫でしたか？
で、切れられてね。急に。
寝ぼけてるね。
そうそう、寝ぼけて大丈夫ですか？内容は、規制の放送局に若い人が集まり、ポッドキャストが始まるそうですが、ポッドキャストって何ですか？どんな人が出てるんですか？私はその若い人の中にいて知っているけど、結構本当は細かいところは知りません。教えられない。そんな夢でした。はぁ、あ。そこに僕がいたってことだね。
うん。今からまさに公開収録みたいな感じになったってことですよね、きっと。
まあ、そうですね。ポッドキャストが始まる、そのポッドキャストって何ですかっていうようなところが、まあ、いろいろ話されてたってことですね。
まあ、気になるのはなんでその場にグリーティーさんとウママがいないのかっていう。そうって、ソロでホネストさんが。
一人一人夢見てるんじゃない？
なんだろうね、うん。で、そしてなぜそれをホネストだって分かったんだろうね。
まあ、目で見えてたのかもしれないね。まあ、遠目に。まあ、ホネスト。
うまうまさんをなぜうまうまと認識できたのかもわからないけどね、前の夢。
まあね。
まあ確かにね。
まあまあ、でも顔はぼやけてたのかもしれないですけどね。うん、花粉症に お気をつけて。ではまた、いつもくだらない話ですみませんということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ねえ。
まあ、三重県の話ってでも知ってるじゃない？なんかちょっと前にさ、桃太郎の話めっちゃしてたしね。
あ、おにぎりの桃太郎、ね。
おにぎりの、なんかそれで、もう1ヶ月ぐらいお便りも含めて、なんか話してた気は、個人的にはしてんだけどね。
まあね、結構、ケリーさんとかからもお便りいただいてる、三重には触れて、毎回大体そういったお便りの中にも、地元のね、話が含まれてはいる。は
い、多分、我々が標準語で喋ってるからなっていうのも大きいんじゃない？
まあね、三重弁では。まあ、
雰囲気、ね。うん、そうだね、うん。雰囲気はまだ出してないような事実かもしれない。
だからもう関東の人が単純に三重について喋ってるみたいな感じで捉えられるとさ。
うん。
なんかもう、情報番組で三重のことやってたよぐらいでしか思われないじゃん。それがなんか、途端にその三重弁というかさ、四日市弁とかで話し始めたら、あ、なんか、ビューポイみたいな雰囲気をまとえるのは確かにまとえるかもしれない。まあね、でも今、三重弁急に喋れって言われて喋れる？
まあ、まあ、誰かが、
そうできないんだよ。
誰かが、その突破口をね、開けば。
そうだね。映っていくスタイルだよね。
そうそうそうそう。
いや、そう、それね、方言を持っている人はみんなそうだと思うんだけど、
うん、
普段もこっちで過ごしてると標準語だから、なんか急に三重弁喋ってって言われても、うん、周りに三重弁喋る人がいないと喋れないんですよ。かといってこの三人は本当は三重弁でそれぞれ喋れるはずなのに、それぞれ標準語で喋ってるっていう、まあ奇妙な関係ではあるんですけど。
だからまあ三重弁喋れるゲストとかを招くとかね、そういうことがあれば、こう、
そうね、
出てくると思うんだよね。
でもさ、すごいふわっとした枠のゲストだよね。
いや、でもさ。
三重県民から誰でも OK。
いや、もうそれは、ね、あれじゃん、ドクター佐藤氏とかいて、もう OK だと思うんだ
よね。いや、我々の、その、なんか、まあ問題点じゃないけど、
うん。
がっつり三重弁喋られたらわかんないじゃん。
俺らがわかんないってこと。
そう、俺らがわかんない。
まあ、あんまり深い、ディープな三重弁ってわかんなかったりするよね。
だって、南の方の三重弁って知らないでしょ、二人とも。
知らない。
まあ、俺もわかんない。だからもう、せいぜい四日市のヤンとかヤニーとか。
そうね。
そこあたりじゃない。
あとはまあちょっと、 ね、名古屋弁と混ざった、こう、なんかマイルドな名弁みたいな。
そうそうそう。今日車積んどるわ、みたいな。ゴンラジオ別に車積んどるとか言わんしね。
ちょっと南北にね、広大に広がってるもので、そこだけで方言も分かれてますよね。伊勢弁とかもありますしね。
うん、そうそう、伊勢弁もあるからね。伊勢弁もとかも分かんないからね。
分かんない。
うん。
だからもう四日市なんですよ。四日市なんてもうほぼね、関西弁です。ちょっと語尾が、にぃがつくぐらい。
ああ。
にぃは独特で、やにぃ
って。やにぃっていうね。
うん。
あれ、女の子が言うとね、めちゃめちゃ可愛いんですけどね。住んでる時は思わなかったんですよ。住んでる時全く思わなかったんだけど、東京に来て、なんか四日市弁喋ってる女の子見ると、あ、可愛いなって思うんだよね。
まあなんか妙な親近感はあるかもね。
そう。あ、四日市出身なんだ。ああ、顔も可愛いもんね。うーん、つってね。
すげえ地元を愛してるな、それ。
でも四日市ね、あんまり可愛い子いない。
ちょっとどうしたの？さっきの話は。
いや、いないんですよ。
それも四日市の人聞いてたら、ね、どう思うかと。
いや、ね、でも、違うの違うの。四日市って言っちゃうとあれだけど、小物の方とか、
うん、
奥地の方は、可愛い子多いんですよ。
どういう統計なんです
か？その可愛いっていうのもまだ、ホネストから見て可愛いってい
う。そうよ。僕の統計の話なんで。ホネスト目線の。あれですよ、
全然参考にできない。
だから、ホネストの好みの子が多いって
こと、ね、あ、そうそうそう。だから、藤原とか、あっちの方行くと。わかる？みんな藤原わかる？
いや、わかりますよ。三義鉄道を思い浮かべて、ね。
一番奥よ。
はい、
うん。あっちの方とか行くと、可愛い子多い。ね。まあ、それはうちの中高の中の話だけど、
ね。あ、そういうこと、ね。
そっち方面の出身の子たちに可愛い子が多かったっていうだけなんだけど。
もう、たかたかね、数百人とかいう箱庭の中で、
いやでも数百人って大きいよ。
大きいですかね。
数百人だから。
うん、まあ数百人かつうちの学校という偏りはあるからね。
あ、まあまあね。まあまあそうそう。まあそうね。うん、まあまあいいんですよ。そんな話はどうだって。ということでお便り紹介させていただきました。
はい。ありがとうございました。ということで長くなりましたが本編の方に行きたいと思いますけれども、本日はグリーンティーさんですか？
あ、そうです、そうです。
はい。
で、今回。
はい。
まあ、かけらじタイムズっぽいかなと思ったんですけど、まあ、井戸端カオスでもどっちでもいいネタではあるんですけども。まあ、新元号についてちょっと扱っておきましょうと。いうことで。うん、まあ、タイトルは、令和フィーバーと時代を超える感覚っていう、こう、なん
だろうな。なんか NHK のタイトルでありそうな。
ちょっと意味わかんねえなと自分で考えながらつけたんですけども。まあ、言いたいことは、その、新元号のお話と、まあ、なんとなく、こう、ね、改元が近づいてきて、あ、こう、時代を一つまたぐんだな、という感覚が、こう、出てきたな、まあ、ちょっとその辺のお話を、我々3人の中でですね、ちょっとざっくばらんにしてみたいかな、というふうに思いますので。まあ、あまり、こう、これという結論を出すというもんではなくて、
はい、
話すという、単にそれだけかもしれません。まあ、ちょっとやってみましょう。
そうですね。
はい。
では早速参りましょう。
はい。まあ、4月1日にですね、あ、1日じゃないか。1日か。発表されたのね。新しい言語。
11時半とかでしたっけね。
はい、41
分ね。41分。
ちょっと遅れまして。
うん。
まあ、菅官房長官の方からですね、令和でありますというふうにこう発表されましたけれども、はい、いや、こう考えてみると、この瞬間を、この意識ある状態でね、物心ついた状態で見たの初めてだなってちょっと思ったんですよね。
うん、
平成、
また平成
のやつって、覚えてます？
いや、覚えてないですよね、それはさすがに。
一人4、4歳とかでしょ？ 3 歳、4歳ぐらいでしょ？
まあ、なんか、見ててもおかしくないんだけれども、記憶には少なくとも俺の中にはないなと。
ないね。
ね。
ないね。
なんか、物心ついた時にはもう年賀状は平成何年ってなってたし。
そうだね。
なんか、積極的に、だから逆に言うと、自分の口から昭和って出すリアリティがあんまりこう、なかったというか。 なんかそういう時間を僕ら過ごしてきたような気がして。で、ね、まあ、戒厳されるということは前々から分かっていたんだけれども、なんかこう、新鮮な感じがしてね、あの、4月1日をちょっと私は、あの、見てたんですけれども。
生放送で見てましたか、じゃ
あ。ですね、あ、僕ね、生放送では見れてないです。あの、業務中でしたので。
あら。
まあね、完全勤務中だからね。うん、だから僕も大変でしたよ、こっそり見るのが。
あ、こっそり見てたんですね。
もちろんですよ。横でめちゃくちゃ喋ってるんだけど、あの、ストリーミングでね、見てましたね。
まあ僕、堂々と見てましたけどね。
堂々と、
ね、
でもう。
あ、いや、ちょうどうちの部の部会で。
あ、そういうのをやってるんです
か、ね、部会中に、あ、じゃあ見ようぜって言って。部長を含めてみんなで。
そしたら結構待たなかったですか、ちょっと。
あ、待ったよ。
ねえ、まだかな、あれまだかよ、みたいな。まだ出てこない。
いや、でもまだかよ、つってて、ちょうどなんか日テレが報道してるのが、ちょうど、あの、天皇のところに、天皇陛下のもとにサインをもらいに行く車を中継してたりしてた。
はいはいはい。
だから、遅れてる理由が分かってたんで。
はいはいはい。
うん。単純になんか発表が、なんか、菅官房長がまだかよ、みたいな感じではなく、あ、まあ、天皇陛下にまだサインもらってないんだったらまだだね、って言って、みんなで待ってたっていう。
ああ、そういうのに遅れてたという。
時代の移り変わりの上級者の待ち方みたいな、なんかね、知ってますみたいな。
いや、もう。
僕はもう、YouTube の配信とかで、遅えなーってずっと思ってましたね。
ああ、そうそう。だから YouTube とか、単純にその、なんだろう。あの、官房長官が発表する場の報道しか見てない人は、単純に遅れたと思ってるんだろうけど。
なるほど。ですよ。
そうそうそうそう。あれはいろいろ理由があって、ちゃんとその報告が終わった後に、あの、入ってきてたんで。
なるほどね。そういう舞台裏があったわけですか。
なるほど。ちなみに、ちょっと横道取りますけれども、あの、菅官房長官がね、あの、うん、今回発表したわけじゃないですか。
は
い。で、あの人、ね、あの、令和おじさんなんて早速言われてますけれども、僕、この菅官房長官って、あんまりこう、なんていうのか、表情をね、いつも表に出さない人だなって思っていて。
まあ、口を毎一文字にしてるイメージ。
そうですね。外交問題とかで割と強めな姿勢を取る人ですからね。
うん、で、まあ、あんまりこう、なんていうかな、政治家の中にもこの人を親しみやすそうだな、親しみにくそうだな、みたいなのが あったりするじゃないですか。その中では親しみにくい方かなと思ってたんですよね。
お
ー。うん。なんだけど、なんか、ふとね、あの、生い立ちを調べたことがあって、最近。
ああ、うん、僕も見ました、はい、見ました。
あの、まとめサイトとかでも出てきてたんですけど、この人、あれなんだよね、あの、なんていうか、政治家流世襲とかじゃないんですよね。
じゃないね。そうそうそう。うん、親が政治家とかじゃないんだよね。
うん。いや、俺、てっきりこういう官房長官とかになる人って、親が政治家だと思ってたんだけど。
いや、だから相当頑張ったんだと思うよ。うん、
普通に農家、の子供で、
そうそうそう。
で、なんですかね、なんか集団就職かなんかで、高校卒業したら東京に集団就職で来て、段ボール工場かなんかに勤めて、
うん、そうだね。
で、勤めながら、どこだったか、法政大学だったかな、法政大学に働きながら入って、うん、で、その中で政治に興味を持って、で、まあ、いろいろな反対を押し切って立候補して、中中でまあ官房長官まで上り詰めたというね。
すごい人だよね。だから
そういう人だっていうのを知ってですね。おしかもこう令和おじさんまで行ったかっつってね。
令和おじさん確かに日本で一人しかできないからね。令和おじさん。
もうだからこうだから小渕さんと一緒でしょ。平成、
うん、
のねあれもう歴史の教科書絶対載るし。
うん。
まあだから、もう菅さんも、もう永遠に語り継がれる人になる
んですね。まああとは、ずっと与党を取り続けてれば、いずれは党首というか、その総理大臣にね、なる可能性もありますよね。
まあそうですね。今まあちょっと今、だいぶご高齢にはなってきてるので、うん、70歳ですね、ちょっと、ね。
なんか辞退しそうだけどね、うん、菅さんの感じでいくと、
うん。そうかもしれない。まあちょっとそんなことをね、この思いながらちょっと令和という言語を見てたわけなんですけれども。あの、どうですかお二人は予想とかしてました？こういうのになるんじゃないかみたいな。
いや、全然当たんなかったですけどね。
そうですね。
なんかよく、あの、なんか上位に出てたのがなんか、アンキューでしたっけ？
アンキューね。アンキューは僕も持ってたんですよ。
ああ、そうなんですね。あの、安全のアンに。 久しいと書く
やつ、ね。結構前にツイッターで言ってんの、それ。
ああ。
アンキューじゃねえか。みんながアンキューアンキューって言い始める前にアンキューじゃねえかなって言うつぶやいてんのよ。
ああ。
僕が気になったのは、2016年くらいに、令和を予言してた人がツイッターで現れたっていうまとめサイトかなんかを見て。
はいはいはい。
一曲よくわかってないんですけど。
なんかあれですね。それも、なんか3年前ぐらいの、はい、あの、なんだっけ、明治、大正、昭和、平成、
ね、
令和。
ずっと漢字2文字の、はい、みたいな。一番最後に令和で書いてて。うん、で、まあ、日付はもう紛れもなくその過去の日付になったツイートの、うん、まあそのキャプチャーしか見てないんでね、ちょっとなんとも言えなかったんですけど。
そうだね。それが本当かどうかはわかんない。
そうなんですよ。だからその人のアカウント、ツイッターアカウントをちょっと見てみたら、うん、まあ、萌えイラストばかり出てきましてですね。びっくらした。びっくらこいたというかね。そのとてもじゃないけど、その予言者とは、おととい、まあ別に萌え系を、そう、萌え系を非難してるわけでは全くないんですけど。
そうですね。まあ今ちょっと僕
スピリチュアルな人かと思ったら全くそうじゃない。
うん。ちらっと見てみてるんですけど、バッシリ書いてますね。あの、今すげえリツイートなってますけど。
そうそうそう。自分もそれびっくりしてるみたいな。うん、で、まあでも、どうしてそんなの書いたかとか、その辺の詳細はちょっと多分まだ、僕が見た限り分かんなかったんで。
うん、それなんか、あの、システムの、はい、あの、時間をずらして書いたとかじゃない?
そんなんできるんですかね。
ツイッター上できるのか。
ツイッターの中の人ならいけるけど。
うん、
え、その、2016年の、本当にツイートしたツイッター、はいともうまだ残って
る。残ってます。あの2016年7月13日の、3時41分ってなってますね。うん。あの普通に出てますけども。
不思議なのはまあ、うん、その当時そういう認識してて、あ、令和って書いてる人がいるねってなったまま4月1日迎えて、令和ってなったじゃんって言うんだったら僕真実だと思うんですけど、
うん。
後から令和っていうのをキーワードでサーチして、出てきたツイートがそれだったらみたいなんですよ。
うん。
まあそうだね。
ってことはもしかしたらなんか本当にこうシステム上のなんかで、ね、あの、ログが書き換わっちゃったかな。テキストのそのメッセージが書き換わっちゃったのか、とかね。そういうね、憶測はありますけど。
日付を書き換えることができるかっていうところですよね、そうそう。
だから、インターネットアーカイブとかいう、うん、明らかに過去の、
うん。
あの、キャッシュみたいなやつに、それが残ってたら、それはもうさすがに事実かっていう。うん、あと、ま、膨大なテキスト群が、こう、何億と何兆とある中で、令和っていう2文字が紛れ込むことくらいはありそうなので、
うん、
それくらいかなって思いますけど。まあ、何せ不思議だったなってい
う。そうですね。これは不思議だなと個人的にも思いました。はい、まあ、この方以外にも、当てた人はいるみたいなんですよね。他にもね。あの、まあ、例えばですね、まあ、これ、名古屋、あ、これ、ニュース、なんかザクザクニュースですけれども、あの、名古屋市の飲食チェーン運営、あの、ヨシックスというところがあるらしくて、そこは新元号予想キャンペーンを実施していたと。で、応募件数5521件中、20代男性1人が令和を見事的中させ、10万円食事券をゲットしたと。で、男性は応募自体忘れており、大変驚いていたというっていうね、ニュースも。
あ、あじゃあ、まぐれ的な。
まぐれですよね。
こともある。
はい。まあ、他に当たったっていうのは他には聞かないですけれども、なんかこの言語の後に、あの、この令和というね、文字が使われた名前の方が何人かね、なんか、
ああ、言いたよね。
取り上げられてましたよね。はい、なんか、どっかの教授だったりとか、おじいさんだったりとか、令和と読むわけじゃなくて、なんだっけ、のりかずとか、なんかそういう名前だったと思うんですけども、うん、
はい、
もうそういう方が、あの、なんか、何ですかね、お前、新元号と同じ名前なっとるね、みたいな、そんなことをね、親戚から言われた。
誰や、
そのおじいちゃん。それ、のりかずさんじゃないですよ、ね。
あの人、のりかずさんですね。あ、のりかさんとは別の人ですね。
別の人ですよね。
別の人が
いた。全然知らない登場人物
です。なっとるでって言ってるってことは、それも違う人だからね。
近くのジジイですよね。
まあ、そんなのでフィーバーしておりますけれども。まあ、
確かに先週というか、うん、ね、今週か、先週か先週はね、一週間、令和っていうそのね、キーワードで、すごい盛り上がった感じはありますよね。うん、なんか100先とか言ってもね、うん、そうなんですよ。なんか会話困ったらとりあえず令和になりましたねって言っとけば。あのね、お話が苦手な人でも、ね。
同じレベルだけど、
まあ、そうね。
同じレベルだけど。いやー、なんかびっくりしましたねとか言ってね。何かしら、なんでしょう。会話は続きますので。
令和は予測できないっすよね、みたいなことですね。
まあ、これ、来週あたり使ってみるとまた面白いですよね。今更っていう。
そうね。あの、ちょっと時間が経ちすぎるとね。やっぱりちょっと新鮮味が薄れるというか。
そうなんですよ。
はい。まあ、ちなみにこの、あの、令和っていう、まあ、令の字は初めて使われたということなんですけれども、まあ、個人的になんか感じたのは、なんかちょっと昭和の和の雰囲気をね、ちょっと感じて、あ、この和ってもう一回使われるんだ、みたいなね、ちょっと思いましたけど。
こんな近い間に、
ね、確かに、そうね、一歩飛んで、そうですね。
うん。まあなんか、イメージとしてあんまりまだピンときてないな、みたいなね、感じを
私はまだ。音の響きもなんか、令和ってこう、海外の人から言いやすそうだなって。
ああ。なんか、あれですよね、あの、どっかの国だと令和っていう単語は、すごくいい意味で、
うん。言ってた。
あ、
ね、
あ、
そう
か、
ね。
うん。
これがなんか、海外だと下品な言葉ですって言われちゃったりなんかすると、ちょっとテンションが下がりますけども。まあそこは有識者の人たちがバッチリ。
まあそうよ。そういう有識者が何のためにいるかという話
ですよね。そうですね。謎にいろんな人いますからね。
うん、
で、まあ今回あれですね、有識者何人かで選んだ候補までなんか後で漏れちゃってるんですよね。
それだから言ってんでしょ？その、中の人が。
中の人が、これ、なんか菅さん
が候補言わないって言っちゃダメなんだけど、
そうそう、言っちゃダメなんだけど、うん、NHK のなんか上の人たちがいるから、うん、じゃあうちの、どこだっつって、NHK の内部で言っちゃってんでしょ、
う
ん、
ああ、もうスクープ記事ですくらいの。
ダメだよね、もう。そういうことやっちゃダメだよ。
そうなっちゃうと、もう、ね。
しかも、いずれもしっくり来ないというね、また。
そう、
こっちのが良かったじゃんくらいのね、力作だったらまだしも、大したことないじゃん、みたいな。
あ、もう出来ですじゃん、これ。もう令和じゃん。
あ、この中だったらね。うん。
って思えるから、
ね。はい。
あ、でも、講師とかさ、うん。栄光とかさ、もうな、じゃもうふざけてん
の。そうね。いや、そう、ふざけて
る。有識者がつけたん
だけど。栄光はねえだろ、みたいな。うん、ある
じゃん。まあ、栄光、休暇、あと、バンナ、バンボ。
バンナね。バンナって和をなって読めないしね。
あと、漢字が難しいのは入ってましたもんね、中には。
それは、あれ難しいの入ってましたっけ？
なんか入ってた気がしましたけどね。候補の中に。
あ、まあ、もっと多い候補だと入ってるかもしれませんが、この6件案だとちょっとね、あの、比較的簡単かなと思います。画
数は少ないね。
うん。はい。まあ、でもこういうのって事前にやっぱり漏れないようにするために結構、あの、かなり工夫はしてるみたいなんですけど、かつて、ね、あの、昭和でしたっけ？昭和の時に、あの、どっかの新聞が、事前に広報しちゃって昭和に変わっちゃったかもしれない事件があったりとか、そういうのがあったらしい
ですね。ああ、そんなことあったんでした
っけ。ああ、そうだね。あ、昭和だっけ？平成の時じゃなかったっけ？昭和の時か。
確か昭和の時ですね。
うん。
あの、違う言語だったか、公文事件ってやつですね。
あ、公文ね。
はい、うん、光に文と書いて、公文という、言語になるかもしれなかったんだけど、あの、それが事前に新聞に出ちゃったんで、昭和にしたというふうに言われている事件ですけども。
うん。うん、
まあ、真相はわかりませんけども、そういうのがあったということで、まあ、絶対に漏れないようにというのは、まあ、やって
ます、ね。当時ネットもない状況で、
ね。もうだから新聞記者が頑張ったんでしょうね。
うん。
うん。
で、あれでしょ、号外ですとか出たやつをみんなでむしり取るようにして、大阪かなんかですごいもみくちゃになりましたっていうニュースは。
あ、今回ね。
見ました。ちょっと人数が低いなって思っちゃいましたけど。
うん、そうなんですよ。
確かに号外欲しいですよ、うん。これがまたね、あの、自慢になるし。でもいや、紙切れ一つでそんな、例えば人を押してまで、もみくちゃの中に入ってまでと、いや、もらいたいかって言われるとちょっと僕は、うん、ナンセンスだなと思います、ね。
まあ、でも、もらいたい人がいたんでしょうね。
まあ、それ、さらにあれですよね、メルカリとかで売られてて、転売になってるっていうのもちょっとね、民度の低さを。はい。あの、号外が、なんか3000とかで売られてるんですよね、うん、メルカリで。
ダサいね。
なんか、心の余裕がないまま令和に、行ってしまう。
うん、
残念ながら同じ時代を生きているっていうのはちょっと僕は恥ずかしいな。
いやー、もうなんかさ、僕もツイッターで言ったけど、なんかさ、はい、その令和という候補を出した人をさ、
うん、
誰なのかみたいな、そのまあ変な犯人探しみたいなのをさ、メディアがやってるじゃん。
あの、
どこの
いわゆる有識者が誰か、
そうそうそう、どこの教授が出した、
ね、あれなんだ、公開はしてないんですね。まあ誰
があれはもう公開しないのがもう鉄則ですから、はい、誰が候補を挙げたとかっていうのは、なんか。それをさ、もう、これは、 どこどこの教授が候補として挙げたやつなんじゃないかとか、もうなんか予測をしてね、それをもう俺たちの手柄だみたいな感じで報道してるようなニュース番組が、まああるらしいんですけど、僕は見てないんですけど。
ちょっと寒いですね。
なんかね、ちょっとダサいよね。なんでそんなことするのかなっていう。うん、だから自分たちやっててダサいと思わないのかな、そういうのっていう。すごく感じるけどね、今のなんかその報道の何でもあり感。
まあそうですね。
かね。その、秘密のままでいることの美しさって日本ならではのはずじゃん。
うん。
なんか昔のさ、その糸おかしじゃないけど、その、ベールに包んであるからこそ美しく光り輝くように見えるものをわざわざそのベールを取りに行って、お前ブスやなみたいなことを言おうとしてるのがなんかね、なんか同じ日本人としてはちょっと残念だ。
単純な好奇心が勝っちゃったと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
っていうところなんですかね。
まあとにかくどこよりも早くすっぱ抜けとみたいなね、そういうなんていうか変なプライドみたいなのがあるんじゃないかっていう感じはしますよね。だから他のだから別にそこまで興味ないのかもしれないんだけど、他のメディアよりも早く、公開すればうちのメディアの手柄になるみたいな。
だから今逆にさ、もううちの新聞はそういう詮索はやりませんって一面にドーンって書いた方が、うん、多分好感度めちゃめちゃ上がると思う。
まあそうかもしれないね。
会社名変えたり、うん、あと CD をでしたっけ、もうその場ですぐリリースとか。
ああ、まあゴールデンボンバーはそうでした
ね。ありましたね。は
い
は
い
は
い、
いろ
い
ろ、
ね、その、
まあ一つの時代にものすごいみんな、うん、乗っかりみたいな。
そうですよね。今回はやっぱり平成の会見の時と違うのは、やっぱ明るいっていうところがね。
まあ、うん、そらね、明るくできないですからね、今までは。
そう、今までは、もう、あれです、普通に、あれです、半旗掲げてさ、東京とかもあれ、うん、あの、昭和から平成の時って正月休み明けたぐらいになったんで、正月のね、飾りとかもあったんだけれども、もう全部剥がして、
うん、
あの、半旗にして、すごい暗い、あの、
うん、
雰囲気で、あの、なんか地下鉄の商店街とかも東京の、あの、なんかそういう時の、あの、なんていう、崩御される時の音楽みたいなのが流れてたらしくてですね。あの、やっぱり暗かったと。
そりゃそうよ。
うん。それに対して、まあ、今回はね、事前に改元ということなので、まあ、全然やっぱり雰囲気は違って、まあ、あの、昭和から平成を知っていた人でさえもやっぱ違う雰囲気だと思ってるんでしょうね。
うん。
で、我々としては初めてなんですけども、こういう、まあ、記憶の限りね。
そうだね。
初めてなんですけども。まあ、なんか、あの、まあ、改元のこの明るさってなんとなく、個人的には、なんか、いいなって思いました。ただ、あれですよね、やっぱり、まあ今言ったその民度の低さとかもね、ちょっと露呈されるところがあって。
そうです
ね。まあ若干ちょっとね、気になってるところはあるんですけども。どうですか？どういうこの、なんか令和に対する期待感みたいなのってあります？
期待感？
期待感。なんかこう、新元号に対する期待感みたいな。
僕は、
世の中ね、結構ある
じゃないですけど、うん、あ全然、漢字を当てるっていうこと自体も僕全くしてなかったし、総じてちょっと、そうですね、興味は薄い方の側にいるかなと思いましたね。あとその、僕、そう言いつつも生中継というかそのストリーミングで見てたくらいですから、
うん、
乗っかろうとまでは思ってないですけど、やっぱこう好奇心はあったんですよね、何かしら。うんで、見てたんですけど、見て変わったから、そのオフィスにいる他の人たちの雰囲気も、なんかちょっとこう見てる人とか、ツイッターとか、ちょこちょこやってる人もいますから、なんか反応大きいのかなと思ったんですけど、誰も反応しなくてですね。で、まあその後すぐ打ち合わせにね、じゃあ馬場さん行きましょうかとか言って、電車乗ろうってした時に、あ、そういえば新言語発表されましたねって僕が言ったら、え、何になったのとか普通にそんな会話だったんで。
はいはいはい。
あれ、みんなあんまり。
興味ないんだろうね。
そうか、と思って。そう、日々のね、業務に忙殺されていましたと。
うん。
僕もそれはそれでちょっと悲しいですけどね。
まあ悲しいけど、まあでもそんなもんなのかもしれないと。
うん。
だから結構その、
まあ、実感がないっていうのは、
そう、暇がないと。うん時代の移り変わり楽しめなかったのかなって思いましたね。
うん、なるほど。
なんか時代の移り変わりを楽しめないほど暴殺されてるのって、それはそれでちょっと悲しい感じしちゃったけど。
まあ別に日本だからどうっていうそこまで強い上は、まあねうん、まあ強制されてるわけじゃないし、まあそこもそれで、まあ、
やらなきゃいけないわけじゃないけど、
そうそうそう自由主義ですから
みんな、うん、そうだ興味ないんだなーって思っちゃうけどね。
うん、そう僕もどっちかそっちサイドで、うん、あれみんなも見てて、ああ資源ここなんだったなとかなんかこう反応があるのかなって思ったんですけど、まあ何もないもんだから、うん、まあたまたまねその会社の中でも僕の周りだけだったかもしれないですけどね。
うん、まあ。まあ、うちの周りではそんなにね、積極的にレル上がだからどうのこうのっていう話が、まあ、あったわけではないんですけれども、まあ、なんかこう、世の中的にはね、なんかその、明るくこう、リセットするみたいな、そういう感じを、こう、新元号に、こう、託す。そんな期待感があるというふうな記事がいくつか見受けられますと。わかりますかね、うん、で、どういうことかというと、まあ、例えばその平成の時代って、まあ、災害も結構多かったですと、地震とか、まあ、阪神大震災もありましたし、東日本もありましたし、うん、で、まあ、他に言うと、まあ、日本自体は特に戦争はしてないですけれども、まあ、同時多発テロが起こって、そこから世界が混沌としていくとか、まあ、そういったこともありましたし、まあ、いろいろ、やっぱり、災いが多かったイメージがあったということで、まあ、この新元号に対しての期待、新しい時代に対する期待としては、そういったところから、よりまあ、おおらかに、まあ、より平和にっていう、そういう、こう、願いを、こう、込める、そういった風潮が、まあ、結構あると。まあ、そんなようなことは、書かれたりします。まあ、あと、平成自体は結構ね、最初の方、不況が長引いたとか、そういうこともあって、まあ、経済的にも、より明るい方向へ向かえるといいのかな、という。まあ、そんな、そういう期待は、世の中ある、ようなんですけれども。まあ、それが、どうですか？お二人は、実感としてそういう、周りでそういう感じはあるかっていうと、そうでもないと。そんな感じなんです
か？僕は、さっきほどの話みたいに、やっぱり、うん、より本質的に今自分がやるべきこととかに、割と必死な人たちが周りに、
そうですね。
いいか悪いか別として多いものですから、あんまりその他力本願な気持ちの人ってほとんどいなくてですね、いや、この時代になったからこういう機能を期待したよねっていう話よりは、今こういうことやってるから今日明日こういうことやりましょうって自分発信でやることが多いと思っていて、まあその結果でお客さんとかと話すときに、あ、なんか時代変わりましたねと、新元号、あ、変わってはないんだけど、新元号は発表されましたねとかね。なんかそういう最低限知識としてその元号のね、話はできるようにっていうのはあるんですけど、そんなに興味はないっていうね。
なるほどね。まあ、あれですね。他力本願というよりかは、まあ自分自身が何かをやるにあたっての気持ちっていうところもあると思いますけどね。
あ、そうね、うん。それでうまく自分の気持ちも切り替えれば、一石二鳥というか、自他ともにプラスの変化がね、訪れるっていうのはすごい、いいことだと思いますけどね。う
ん、まあ何かしらそのやっぱ時代の区切りみたいなのって、まああると思うんですけども、その、日本だけなんですよね、元号がやられてるのっていうのは。で、それがないと、なんて言いますかね、まあ、大きな区切りっていうと、世紀末ぐらいになるので、やっぱり、時代の区切りごとに何か気持ちを切り替えるみたいな、そういうことを考える人ってのは結構多いようなので、まあ、こういった令和とかね、時代の改元に合わせて、こう、思いを込めるっていうのはある、だと思います。
うん。
うん、ちなみに、ホネストさんはなんか、身の回りだったり、自分自身だったり、
まあでも僕の周りは比較的、なんでしょうね、仕事柄っていうところもあるんでしょうけど、
うん、
興味を持ってる人が多かったかなという印象だったので、
うん、
まあそれはそれで良かったかな、うん、まあその仕事の環境的にも、良、
うん
う
ん、
かったかなというふうには。
まあ全体で見たら明らかにそっちの方が多い気がしますけどね。その後すぐに打ち合わせ前にご飯食べるんですけど、
うん、
そこだとまあ、テレビもね、流れてたっていうのもあるんですけど、やっぱ、こう、食べてる人たちみんなその令和の話はしてたのね、してましたからね。うん、
僕もその後結局、まあ一緒に今仕事やってるところの会社に行ったんですけど、
はい、
うち
はさ。はいはい。
まあそこもテレビつけてね、あ、もしかして、知りませんでした？令和になったの？って言われて、ああ、いやいや、僕もライブで見てました、みたいな。あ、大丈夫ですよ、みたいな。ネタバレになってないです。大丈夫ですよ、みたいな。
あ、そのネタバレとかね。
そう、
やってて、そういうの。
なんかでも、やっぱり僕の周りは比較的、そのなんか、は知らない、え、何令和、あ、知らないわ、みたいな人はいなかったので。
うん。
うんうん。なんか、ああ、やっぱりみんななんだかんだ言って、やっぱ興味あるよね、とは思って
まあ、そうでしょうね。まあ、あの、現実問題そこまでね、その、なんだ、言語って日常生活で使うことはないんですけどね。どっちかというともう西暦で使った方が楽だったりするんで。
まあね。
ね。
まあ、
ね、そうなんですけども、まあなんとなくこう日本人的には気になるみたいな。なんかそんな感じだったんじゃないでしょうか。
うん、
でちなみにまあ、フィーバーってことではないですけれども、その令和が発表されてからですね、その、例えばその赤ちゃんの名付けサイトみたいなところの人気ランキングで、こう、令という字とか、和という字のランキングが上昇するとかですね。まあ、あとは、そうですね。平成ジャンプ。とかね。
昭和に生まれて平成で結婚せずに令和で結婚する人のことでしょ。
とかなんかそういう言葉が生まれたりとか、
ね。ショッキングな名前ですけどね。
平成ジャンプね。
平成ジャンプでいいネタにはなりますけどね。
まあいろいろとそういう、まあ自虐ネタも含めてですね、いろいろな、言葉が出てきてたりしています。まあまた、令和っていう新言語を、その改元の1ヶ月前に公表するっていう、まあ、その大きな理由としては、産業界への影響を最小限に、留めるためみたいなことが言われてましたけれども、まあ、いわゆるそのマイクロソフトとかですね、Windows の OS のアップデートはいついつしますみたいなことも言ってたり、あとは、あれですよね、普通に、先ほどホネスさんが言ってた Excel、なんかもう、うん、現在の日付とかって出したときに、西暦に、ね、から、確か、日本の言語付きにね、割れ木に変えてくれたりする機能も確かあったと思いますけども、まあその辺もね、多分即座にアップデートしなきゃいけないっていうのも、まあ出てくると、うん。まあその辺をやる人、インフラ系だったり、インフラに関わるソフトウェアを開発している人とかは、これから1ヶ月が結構大変な、まあ時期なのかなっていうね、そういう意見も出てます。まあ、なかなか、うん、うん、5月に向けて、いろんな話題に尽きなくなりそうだと。そんな感じですね。はい。ということで、そうですね。時代を超える感覚っていうのはまだ、私の中ではまだピンときてないんですけども、おそらくまたね、5月1日からですよね。令和。
うん。
うん。まあそこが近づいてくると、まあこうやってこう変わっていくんだな、みたいなのなんとなくこう実感として。まあ出てくるのかななんて思いつつ、ちょっと、まあそこまでね、僕も、言語に興味ないんですけれども、興味はそこまでね、ないんですが、でもなんかね、
割とはっきりと言いましたね、今ね。興味はないっていう。
いや、興味ってそこまで、いや、普段はないです。普段は。ですが、やっぱり。
興味しかないわ。
あ、そう。いや、ちなみに。
割れますよね、興味あるかないかはね。
うん、どこまで興味ある。僕はその、お金が好きだからね。お金が好きっていうか、その、コインとかが好きなので。
あ、はいはいはい、あ、そっか、こう書かれるからね。
そう、絶対に掘られるものだから。
うん、まあ、だから今、ね、平成31年のね、コインが、なんかある、
う
ん、
確かに平成のコインがレアになっていくというか。
うん。うん、俺31年のプルーフコインだって注文したもん。
あ、そうなんだ。
あ、そうなん、あるん
です、ね、今、でも、あれなのよ。応募が殺到しすぎて抽選になっちゃうんだけど。
まあ、そうだよね。
うん。
まあ、あと、切手の、切手というか、ハンコですよね。郵便局で。
ああ、そうね。
消印を押すとかっていうね。平成31年の、例えば4月の30日とか、その辺でなんか残しておきたいみたいな人も結構現れるんじゃないかって言われてますけど。ね、まあ、なんていうのかな。そういうプレミアム感が出てくるっていうのは確かにわかる。
うん。
うん、なんで、まあ、それは別に、すごく面白いなと思うんですけど、普段そこまで興味を持ってるかっていうと、個人的にそこまで興味を持ってないんですよ。
あ、まあね、今までじゃあ平成13年の時に平成にものすごい興味を持ってたかって言われると、それは持ってないからね。
だから、なんとなくやっぱりこの、興味を持ってるのはどこかっていうと、この切り替わりのところに興味を持ってるだけなんだなと、個人的には思
う。確かに、それは、そうですよね。
はい。っていう、まあ、そういう、なので、そういう切り替わりのタイミングで、まあ、ちょうどポッドキャストも言語を超えるというのはなかなかね、ないと思いますので、まあ、扱ってみてはどうだろうかということで今日は使ってみました。 まあ、そんなに結論が出る話はしてないんですけども、まあ、皆さんもどのようにね、この言語、新言語を迎えるのかっていうことに対してとか、まあ、逆に言うと平成でこれやり残したとかね、こういう思い出があるとか、なんかそんなんで、ね、でも何でもいいんで、まあ、言語に関わる何かネタをお持ちの方はね、お便り等で、送っていただけると、助かりますというか、嬉しいですと。はい。じゃあ、以上で終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、本日はかけらじタイムズで令和フィーバーと時代を超える感覚というタイトルでね、グリーティーさんからお届けしていただきましたと。
うん。
はい。まあもうこれで今回含めて3回で平成のね、まあこちらのポッドキャストとしても、
うん、
平成の配信というのは平成は終わりで、
うん、
令和の第1回っていうのがね、350何回か分からないですけど、ね、はい、始まるわけですよ。まあ、我々配信日とかそういうのを平成っていう言葉を頭につけたりはしてないから、まあピンとは来ないですけど、令和くらい最初言っても面白いかもしれないですね。令和になって第1回目の放送ですとかね。すごい乗っかってる気がします
ね。5月10日ね。
そう
でもさ、4月30日は、
平成最後。
もう平成の最後だもんね、
うん。
配信は。
そうですね。
で、僕ら多分平成の最後の配信と令和の第1回目を2本撮りするんだよね、きっとね。
あ、確かにゴールデンウィークがね、来ちゃうか。そうですね、なんか。
まあそういうことだね。だから、そうだね。すごい奇妙な収録になるね。
全然連休の話を、2月3月の時くらいは、連休になるねって話してたのに、割と4月になるとパタンとあんまりみんな話してなくて、うん、急に休みが訪れるみたいになりそうな。
そう
だ。だから全然休める実感はないんですけど、楽しみですね。言語が変わるっていうのもあって、準備期間としての休暇になるんでしょうかね。
まあね。いや、なんか、いろいろ。
平成にゆかりのある地域、うん、地方とか、ものすごい、人が来そうですね。そういった意味では。
そうね。なんか、まあ、
そういった盛り上がり。はい。
なんか平成となんか同じ名前のついた土地とかあるんだよね。確か。
なんかやってましたね。
あ、あるね。
ね、うん。だったり、多分この新元号変わる時とかって多分伊勢神宮とかめっちゃ混むじゃない？
ああ、思いますね、うん。今、令和が発表されたっていうので、こんだけ報道されてるので、うん、これ変わる瞬間ももう、また結構来ますよね。
もうあれじゃない、カウントダウンやるよね、きっとね。
カウントダウン。
ね、あるよね、絶対。
どこでやるんだろう。
で、俺、平成から令和に移るときに地球いなかったぜ、みたいな、ジャンプする。
そう、ジャンプする。
それ平成ジャンプ、
ね。いや、まだその前もそこ
平成ジャンプです、ね。
抜けてないじゃないかっていう。いや、あと平成ジャンプって言葉も、ふとするとパワハラとかセクハラになる可能性あるので、
そう、ね、
使用の方法はちょっと皆さんね、
う
ん、言える範囲の人にね、言ってみてくださいと。
いやいや、あ、それ、平成ジャンプは人に言うんじゃなくて、もう自分から言う、
自分で言うやつ。
言葉だからね。うん、人に言っちゃダメです
よ。いつの間に生まれたんだ、その言葉ってくらい、急に現れましたけど。
まあ、そういうアイドルグループいますからね、
まあ、確かに僕最初そのこと言ってんのかと思って。
うん、いや、だから、その平成ジャンプを、なんだろう、その、平成に結婚せずに、昭和に生まれて、次の年号で、まあ、まで、結婚しない人のことを言うのは、もう、今回のその、切り替えのタイミングにできた言葉ではなく、もう、その言語を切り替わり、要は、上位をしますって言ったタイミングにもう生まれてた言葉だね。
ああ、じゃあ、2年前くらいはもう、
うん、そうそうそう。
馴染みだというか、まあね、うっすら使われ始めてた。
一回使言われてて、
再度ね、
その、発表のタイミングでまたそれが、注目されたっていう感じだ
ね、うん。なるほど。いよいよ来ちゃうぞってことね。
そうそうそう。平成、本当の平成ジャンプだぞ。うん、
駆け込み結婚しなければ、なるよってね。
ちなみにちょっと本編では、
可愛らしいですけど、はい。
本編では話さなかったんですけども、平成になった時の額あるじゃないですか。平成って書かれた筆でね。
ああ、ありますね。
あれを、あれと一緒に記念写真が撮れますみたいなサービスを、
近鉄でしょ？
そう、近鉄の雇み駅かなんかでやってて。
そう、やってたの。すぐ NG になってやめちゃったよね。
あ、そんなのあった。
それなんか、
謹慎だった。
そう、今年に入ってから中止になったんだっけ。なんかそんなニュースで見て。
そう、あ、面白い。なんか粋なサービスやるじゃん、近鉄と思ってたのに。
面白そうですけど。
いや、どっかから多分、結構お偉い人とかから言われたんでしょうね、きっとね。上の方
が。何がダメなの、う
ん、いや、俺も何がないんだかよくわかんないんだけど。
いや、まあだから平成の時は、切り替えの時は、まあ天皇が崩御されてっていうようなことがあるから、うん、それを掲げること自体が、なんか。
そうかもね。
ね、あれ、うんぬんとか言う人がいるんだろうけどね。うん、
令和は大丈夫ってこと。
令和はいいんじゃない
令和はもうバンバン掲げてい
きましょう。ものすごい菅さんのいろんな画像がね、
マットがね。
菅さんが学部長の中にまたたくさんいるとかありますしね。
マットめっちゃできてるからね。
あと普通に猫持ってるだけとか。
そうそうそう。
全く関係ねえじゃん。
猫を掲げる菅さん。
そうそう。
いや、その辺もやっぱり今ならではだよね。平成の時はそんなの絶対できないからね。
令和発表された1時間とか2時間でツイッターボンボン上がってるから。
だってもうあれでしょ
暇だよなと。
そう。イラスト屋とかでもできてるしね、そういうの。
平日の昼間から何してんだと思ったけど。はい、あ、いいですね。そういうの、面白いですよね、う
ん、
見てる。
なんか、あれだね、ツイッターで、あ、これ面白いなと思って見てたツイートがあったのは、大正という年号を国民が初めて知ったのが新聞で、
うん、
昭和という言語を知ったのがラジオで、
うん、
で、平成という言語を初めて国民が知ったのがテレビで、
うん、
で、令和を知ったのがインターネットだ。
まあ、そうかもしれない、ね。
それぞれの言語で、国民が知るその媒体っていうのが、こう、どんどん移り変わってきてる。
面白いですよね。
だから次の、まあ、言語になるときには、今はもう想像し得ないような、まあ、サービスか何かで、媒体か何かで、国民が知るようなことになるかもしれませんね、みたいなツイートを見て、
うん、
ああ、面白い観点だな、と思って見てましたけど。
ね、よくああいうのね、ツイッターみたいに短い文章のやつって、ああいうたまにハッとするようなものを考える人っているもんですよね。
う
ん
う
ん、
なるほどな、と思うよね。
まあ、今回、令和、あの、菅さんちょっと見せちゃってましたよね。
ああ、ちょっとふわっと。
ちょっとふわっと見えちゃったみたいな。
最初ね。
他のもの
結構。A の字がふわっと
見えた。そうそうそう。だからストリーミングだからさ、プツプツ回線がやばくて混雑してて、うん、ただいま混雑しておりますっていうのはピーって出たりとかして何回も F5 を押してて。そしてパッて見たらもう菅さん掲げてたっていうね。うわぁ掲げてるやんっていう、
ね。僕ね、インスタのライブで、あの、召喚帝のインスタの公式アカウントで、あの、生配信やってたんですよ。でそれで見てたんですけど、うん、それはね、でも、なんか8万人ぐらいだったんで、そんなに混まずに、もうスムーズに見れたので。
YouTube チャンネルは、これも公式で、各新聞紙とか、まあ、いろいろやってましたけど、どれも混んでて。
YouTube すごい混んでたね。
そう、YouTube 混んでましたね、
うん。だからインスタのライブはね、すごくおすすめでした。
なるほど。
なるほどね。
まあ、次の発表は、ね、どういう媒体で伝わってくるんでしょうか ね。
はい。まあ我々が使う媒体は、ポッドキャストなんですけどね。
ポッドキャストで伝わるかも。
インターネットか。インターネットか。
ポッドキャストで知るってことは多分ないから
ね。まあ、ないですね。反応できないしね。聞くだけ、一方通行ですから、ね。
ラジオと一緒じゃないかって、確
かに、ね。戻るっていうね。
はい。まあそんなラジオですけどね。あの引き続き続けていきますのでね。お便りなんかも送ってくれると嬉しいです。ということで。駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはアットマークかけらじ。e メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にお送りください。はい、ということで。まあ、この音楽もできればね、なんか変えたいですね。
あ、そろそろね。
令和に向けてってこと。
そうそう、令和っぽい音楽を作りたくなりました、
ね。令和っぽい音
楽。令和っぽい。いや、
聞きたいけどね。
響きはね、令和っていう響きからですから、ちょっと期待しててください。
あ、それ面白いこと。
はい。ということで、お送りしましたのは、私、うままと、
ホネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。